恵み深い天の父なる神様、2018年の最初の日曜日、聖餐式礼拝を、成人式の祝福をお祈りし、お互いに天の神様からの豊かな祝福がありますようにと祈り合いながらスタートすることができ、感謝いたします。特に今日は12月にバプテスマを受けられた方々もご一緒に聖餐式の大きな祝福に預かることができますから、ありがとうございます。天のお父様、今日ここに祈り心を持って集われたお一人一人の一年を大いに豊かに祝福してください。健康を守り、あらゆる自己災いから守り、すべての手の技が祝福され、どんな困難と思ったマイナスの出来事も最終的には神様が勘定をしてくださって、すべてが益に変えられることを体験する素晴らしい一年となるようによろしくお願いします。私たちにおきましては、疑うことなく、またつぶやくことなく、あなたを信じて、信じきって、信じ抜いて、そして、本当に信じた通りに神様が働いてくださったとお互いに告白する素晴らしい一年となるようによろしくお願いします。天皇お父様、病の中に伏している方々、姉妹方、特に、ドイツにおられるモニカ先生の大切なお母様のその病のうちにあなたが働いてくださって、お一人一人に豊かな癒しと、また神様が寄り添ってくださる御臨在の恵みをお与えくださるようお願いします。これからご一緒に聖書を開きますので、今日もよろしくお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は少し迷ったんですが、就活なんていうタイトルつけたんですね。一年の初めに人生の終わり、就活、就職活動じゃなくて、そろそろ人生の見せじまいかなと予感しましたら、突然交通事故で亡くなる方もいるし、急に呼吸が止まってそのまま天に行かれる方もおられますけども、まあ大方の人は、まあそんなに先はいつまでもっていうことはないんじゃないかなと予感し始め、じゃあ次にこれとこれは裁定しなきゃいけないんじゃないかなと、ある人は遺言状をしたため、ある人は親戚同士のいろんな面倒くさいことを、自分が生きてる間に孫の代まで残すわけいかないと思って、やわら立ち上がり調整し、あるいは隣近所とのあの境界線の昔揉めたことについては、こういうふうにもう息子の代には引きずらないようにいたしましょうとか、あるいは会社をやっている人は、もしかしたら借金残したら家族親族に大変になると言って、そそくさといろんなことを始める、まあ就活とアブラハムの今日は最後の箇所ですので、175歳の最後の仕事、就活について学びたいと思います。この間あるところに行きましたら、私よりちょっと年上の方々の、あの話し合っているあのことが聞こえまして、まあ、あのうちの家系はみんなぽっくりなんだって、だからいいんだよねみたいな、私もぽっくりなら一面じゃないかなと思ったりしてたので、ああそうなんだ、この人の家系はみんなぽっくり行く家系なんだと思ったり、でそういうのがあんまり遠い、あの年代になるとそういうこと話すかなじゃなくて、私も身に覚えがあのないわけじゃない年代に残念ながら入ってしまったんです。それはここごく最近も昨日までもそうですよ、まあ、とあることで、ここ1、2週間なんですが、鍵が見つからない、ある大事な鍵が、そうして私と家内がいつも責任のなすり合いするわけじゃないんですが、私としては家内がしまったんじゃないかと思い、家内としては私がしまったんじゃないかと思い、最近そういうおぼろげなあの記憶が多いもんですから、でつらつら覚えてるのは、確か封筒に入れたね、大事な鍵だからって言って、そのどこにしまったかわからないんですよ。そういうことが一度や二度じゃないから、最近はしまった場所をメモするというはずなのに、そのどこにメモしたかが出てこない。私としては家内がノートにメモしたはずだ、付箋か何かに。家内は私がなんか携帯のメモ帳にメモしたんじゃないかって、カレンダーからメモ帳が全部探したけど出てこないんです。で家内には言ったか言ってないか分かりませんが、多分私が原因だったと気がついたのは昨日の夕べですよ。 私この郵便局に行って私のこのあのバッグを開けたら、なんでこの封筒入ってんだろうって思ったんですよ。なんだいらないもの入れて、あの年明けと年末いろんなものをちゃんと整理しなきゃいけないんだからっていろんなもの捨てたんですよ。その時鍵を入れたものをゴミと間違えて私捨てたんじゃないかなと思って、家内がいない隙にゴミ箱漁ったんですね。それしか生ゴミ入ってるものまでちょっと漁ったんですが、多分もうゴミに出しちゃった後だったかなと思ったりした。そんなことが珍しくないもんですから、就活といってもへー、そういう年代の人もいるもんだとは思わないんです。私もそろそろ終わりの仕事っていうことを考えなきゃいけないかなと。さあ今テレビでは星野前野球監督が素晴らしい選手で燃える男で人情が厚くって、70歳は早すぎたんじゃないか、しかし自分の病名もあんまり明かさずにあの人らしいんじゃないかとか、まあ、随分多くの人に慕われてその死があの話題になっているようですが、それほど有名な人でなくても、今日はアブラハムの死ぬ場面ですけども、私たちもみんな必ず死ぬ、そして死ぬ間際の仕事というのがあるし、別に若い人でも死じゃなくても今年じゃなきゃできない仕事があるんです。それをひっくるめて最後の仕事、就活とタイトルをつけました。じゃあ次を出していただきましょう。今日は主にこんなポイントでお話をします。ちょっと難しい日本語を選んでしまいましたが、火種を残さない、火口を残さない、何の仕事が残ってますかって。私が亡くなってごたごたしたんじゃん、兄弟仲が下手に財産残して争いになって憎み合って口も利かないってなったんじゃ死んでも死にきれないと。禍根は残さない、負の遺産も残さない、私は火種を残さない、それは私の責任で私の後始末だと。今年しないと来年できないことがないでしょうか。震災で私たちは明日があるとか明後日があるっていうのも、まあそれは事実なんですが、ないかもしれないと思って生きる方が真実だということを勉強したんですね。だから私たちはいつ召されても禍根を残さない生き方を一等最初にすべきだなと。2番目、死ぬということ、アブラハムは死んだんです。1回しか死んだ経験ないんです。誰でもそうです。私たちはまだ誰も経験してないですね。1回しか、ね、子供を育てることも最初の経験だから難しいという人もいます。だけど死ぬことは、ね、いろいろ聞いて本も読んである人の証言聞きますが、ね、しかし1回しか後にも先にもないんです。これは仕事です。皆さん死ぬという時に私たちはいろんなことをチェンジしていかないと、死ぬという仕事を全うすることはできないんだなと思います。でそれは私が死んだらあとは野となれ山となれとは言わないんです。次の世代、ね、さっき子供を2階に送り出しましたが、子供こそ未来です。子供は将来です。まあ2つの生き方が人にあるとすれば、芽が出たら摘み取る人、出てくる杭を自分への脅威として出る杭を次々打つ人じゃなくて、それを育てる人、それを喜ぶ人、そのために投資する人、次の世代のために自分を捧げる人を神様は求めているんだなと。さあ前置き長くなりましたが、一節から、今日は11節まで長いですが、ご一緒に一節をお読みしましょう。じゃあ読みましょう、はい、アブラハムはもう一人の妻をめとった、その名はケトラと言った。後に妻はそばめと書かれていますけれども、整理します。アブラハムは175歳まで、75歳から旅に出て、まあ、100年にわたる旅と定住の旅を全うし召される場面なんですが、奥さんはすでに亡くなっているサラという人なんです。もうお金を払ってお墓まで買って立派な埋葬をしました。でもう一人いたんです。エジプト人の女性のハガルというそばめがいましたが、イシュマエルという息子を産んでごたごたになりそうだから遠くにやったんですね。ところがここに来て聖書はもう一人いたんですよ、ここでは妻と言ってますが、後にそばめと書かれていますが、ケトラという人だった。いつからいたのってこれは書いてないんですが、多くの人はアブラハムは神様に特に健康の祝福が与えられて、もう晩年から次々子供を信じられない、まあ、175歳まで来たんですが子孫を産んだのではないかと、まあ、この箇所から私たちが読み取れる感じ得ることは、アブラハムはなかなか子供を生まれなかったんですが、星の、ね、空の星のようにあなたの子孫は祝福される。ああそれが見事に一人の奥さんと二人のあのそばめの方を通して子から孫から、それがやがて民族になっていって聖書に関わる民族も随分生まれていくんですね。 いやーこれは祝福されたんだなって。2節を見ましょうか。まあ外国人の名前ですが、ちょっと読みにくいですが読みましょう。はい。彼女は彼にジムラン、ヨクシャン、メダン、ミデアン、イシュバク、シュアハを産んだ。この4人の中の2人目と4人目について聖書はピックアップしてこれから解説するんですが、2人目のヨクシャンはさらに2人の子供を産んで、それが何人と何人になっていくということなんですね。じゃあそこまで読みましょう。3節。はい。ヨクシャンはシェバとデダンを産んだ。デダンの子孫はアシュル人とレトシム人とレウミム人であった。皆さん、アシュル人とか そういうね、ずっと後々に広がっていったんですよと。さらに、だけどあんまり馴染みのない人たちだからっていうなら、あれちょっと聞いたことあるかなっていう名前は4節。じゃあ4節読みましょう。はい。ミデアンの子はエファ、エフェル、エノク、アビダ、エルダーであって、これらは皆、ケトラの子孫であった。ミデアンって皆さん、後に出エジプト記になると、モーセはミデアン人の奥さんをめとったんですよ。ああ、それがアブラハムのこの子孫の中から、星の数のようにアブラハムが、後々の歴史物語が、ざーっとその子孫から作られていったんだなって。皆さん、以前私去年10月だったかルーマニアに行った時の一つお話をしたのを覚えてる人もいるかもわからない。1000人の教会に行ったんです。そしてみんな近くに住んでいるというね、教会のそばにみんな移り住んだっていう。そこでなんで1000人になったのかって聞いたら、私ちょっと疑った話を聞いたんですよ。子供が祝福だって。子供って何ですかって。子供がたくさんいるからこう大きい教会になったんだって。いや、そんなことキツネにつまんだように、どうせ日本人だからって騙してんじゃないかと思ってよく聞いたら、この教会のうちの30夫婦が15人ずつ子供がいるって。最初ピンとこなかったけど、なぜ電卓はなかったけど計算したですよ。15人かける30で450人プラス両親がいたら500人超えるんですよ。教会のうちの2人に1人は15人の家族の子供が親なんですね、皆さん。あとは7人子供がいる、8人子供がいる、多産なんですよ皆さん。それで教会の周りに住んで、へえ、千人教会にする一番の近道は1人15人産むことかと思ったりしたんですけどね。しかし子供は祝福だった、その教会は。こんこんと説明されたんです。アブラハムもなかなか子供いなかったんですが、子から孫からひ孫からやしゃ孫からざーっとそれが民族になって、出エジプト記に関わって祝福されたんだなって。ところで皆さん、祝福はお腹と背中ですよ。このまんま野放図にしておくと、アブラハム亡き後支柱を失って、やがてゴタゴタが起きる予感がしないでもない。で、アブラハム175歳最後の仕事はゴタゴタしないように、これがアブラハムの家訓を残さない仕事だったんですので、5節6節読みましょうか。はい。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。皆さん、適当に均等割りなんかしないんですよ。みんな平等の考えになって、誰が本当の権利があるかみたいに絶対になりますよ、人は。父親がいなくなったら。なので神様がこれおっしゃった通り、アブラハム の世継ぎはこれはイサクであると。イサクに全部財産を与えて、じゃあこのそばめたちのたくさんいる6人の子供の子孫から子孫からどうしたのって東の方に話したんです。アブラハムの時代に、生きてる時代にやんなかったら誰もできなかったんです。ごちゃごちゃの混沌とした世界になったでしょ。もしかしたら涙を見るだけでなく血を見たかもわからない。いくらでもそういう可能性あります。人は財産を目にすると人が変わったりするって話はよく聞きますよ。さあ6節、じゃあ他のそばめたちには全財産ではなくて贈り物で、アブラハムは最後の仕事の決算をしたんですね。6節読みましょう。はい。しかしアブラハムのそばめたちの子らには、アブラハムは贈り物を与え、彼の生存中に彼らを東の方、東方の国にやって、自分の子イサクから遠ざけた。ここにアブラハムの強い意志、私が最後は仕切るんだというね、非常に強い覚悟が、東の方、遠い東の方に我が子供たちを、つまりイサクから遠ざけたんですよ。もう一つ言えば、すでにイシュマエルというね、イサクの前に生まれたそばめの子はすでに遠ざけているんです。エジプトの方にやがて彼は行くんですけども、 つまりこの、まあ、地図で言ったら、極端に言ったら南西の方にイシュマエルをやって、東の方にケトラの子供たちをやって、そして、まあ、今日の11節にはイサクはカデシの近くなんですが、エルサレムから南150キロ台のところに、遠く西と東と真ん中にイシュマエル、その後はボタボタは起きないんですよ。距離があるんですよ。そういうふうにアブラハムは、これが最後の仕事だったかということなんです。で、皆さんは今年すべき仕事は何ですか？元旦には今年の、礼拝の箇所、今年の中心聖句を話しました。神様は2つの点で働いていると話しました。1つは志をくださる神様だ、2つ目は志を全うさせる神様だという1年間のお話をしました。志をくださるのは神様なんです。アブラハムに神様は、あなたが生きしている間に、生存中に遠くにやりなさいと、全財産を均等割りにしてはいけないと、全財産はいかにも誰が見てもイサクだと、イサクに与え、そして他は贈り物で遠くに追いやって、その後ごたごた境界線のない混沌として、アブラハムの時代は良かったが次の時代にはめちゃくちゃなったなと、そういうふうにしないように仕切るのが、あなたはまだ死んではいけない、これが最後のあなたの家族に関する仕事であると。皆さん、ですから先週メールが来たんです。ドイツから、モニカ先生から、すいません、飛行機に乗って帰ろうと思ったんですが、急に母が体調悪くなったので、申し訳ないんですが、もう少し延ばしてもいいでしょうか、どうしましょうっていうメールだったから、すぐそれはこの教会に来て、そして6日に帰ってきて、この教会の、仕事であるモニカ先生のたくさんの英語とか教えることも大事だけれども、一人しかないお母さんのお世話のために1ヶ月延ばして寄り添っていることも、勝るとも劣らない大事な仕事であると思ってですね、どうぞそうしてくださいと書いたんです。皆さん、それぞれにあなたにしかできない最後の今年の、あるいは仕事はこれじゃないですかという、先週の1日のメッセージのように、志をくださるのは、良い志をくださるのは神様からなんです。志が使命なんです。志に従って私たちは手足が動くんですよ。本を読み、情報を、あるいは旅をし、あるいは見聞きして時間を使うんですよ。人生でどんだけ時間を使ったかが神様が背中を押している志なんです。悪い志は自分の欲得のため、人を貶めるため、人に肉しく持って思い知れと言わせるために使ったらもったいない。そうじゃなく、神がくださる志は神様のため、神様の物語のため、あるいは神様があなたに置かれたあなたの身の回りの人を愛するため、志として時間を使い、財を使い、労力を使うように、志を神様がくださるんです。じゃあ、私の志は、森川先生は今お母さんの面倒を見ることはすごく大事なことだけど、私は何かなと思った時に、まあ私も物忘れもいろいろ出てきて、おぼつかないな、つまずきそうになるなと思ったりはしますけども、少なくとも今年エリムが着工し、それが完成するのみならず、駐車場どうしても人とか、何としても駐車場を、この教会の駐車場も今あちこち地主さんのとこ行ったりして聞いてるんですが、もうすでに献金は指定献金というのがあるので、なんとか神様、そこまでは私の範囲じゃないかなと今のところ思っているんです。で、皆さんは職場で、皆さんの家庭で、皆さんの親戚関係で、皆さんの親子関係の中で、これは私の今年の仕事だ、まあ、就活とまで言わなくても最後の仕事だ、今年が最後で終わる可能性誰にでもあるんですよ。いつまで生きるか誰もわからないんです。皆さん、神様がくださる志は、あなたの最後の仕事は、過去を残さない、来年に過去を残さない、今年整理すべき、きちんとすべき仕事は何ですかって。じゃあ皆さん、死ぬということ、アブラハムは最後の仕事をして死んだんですが、これは仕事だと私は言いたいんですよ。死ぬというのは一人一回しかできない。誰も経験してない。どんなに本を読んでも、どんなに誰かの証言を聞いても、自分が経験するのが初めで最後なんですね。7節読みましょう。アブラハムは平安のうちに175年の見事な生涯を全うしました。禍根を残さずに。ご一緒に7節読みましょう、はい、以上はアブラハムの175年であった。8節、アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うし、生き絶えて死に、 自分の民に加えられた。アブラハムは平安に亡くなりました。老後を過ごし、長寿を全うし、そして使命を全うし、息絶えました。皆さん、死ぬという仕事が私たちの人生で、まだここにいる人全員残ってます。なぜならまだ死んでないから。私たちはいつか死ぬんです。さあ、念のため確認しましょうか。今日の引用箇所の10、ヘブル書、じゃあ27節だけ読みましょう。はい。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。これはみんなです。これ神様が決めた。死にたくないって言ったって、まあ平均寿命まで行く人もいれば、もっと長生きする人もいれば、3分の1ぐらいで亡くなる人もいれば、これは自分の人生なのに自分で自分の心臓を動かしてないから、私たちは寝てる間もある人は急に止まるので、神様の手の中にあって、王様であれ、昔ならお百姓さんであれ、誰であれ、同じように人間は死ぬことが定まっているんです。さらに言えば、その後裁きがあるから、死ぬ間際に私はあの人との関係修復しなきゃいけないんだろうか、いろんな思いが別に聖書を知らなくても来るんですよ。私が撮ってる新聞のその当初、年末に確か紹介しましたね。昔どこぞのカトリック教会に通っていた人が、少年が今69歳になって、今頃になってあの時友達といたずらして、カトリック教会の地下室を、水の水栓を開けっぱなしにしたら水没してしまって、次の日血相を変えてシスターたちがバケツリレーで水汲みしてるのを見て、その時恐怖がやってきて、誰にも怖くて言えないまま69歳になっちゃったと。もういつ自分の人生終わるかわからない。なんとか教会に行って神様と教会にお詫びをしたいっていうような、あの文言でした。皆さん、人間は一度死ぬことと死が近くなると、あのこと、そこのことを整理しないといけないんじゃないかって。私が撮ってる同じ新聞に昨日あの興味深い記事が載っていました。何度もお話ししている牧師さんの息子でさんであって、お医者さんであった日野原先生の亡くなるまでのいろんな YouTube はすごい視聴率なんだそうですね。もうダントツなんだそうですけど、まあ、それは日野原先生は正直に、私はあの本でしか読んでいませんけれども、あの死ぬ恐怖、日野原先生ったら日本で初めてホスピスを始めて、何千何万って人かは分かりませんが、死に行く人に寄り添ったじゃないですか。それと全然違うって。人の死を見とるのと自分が死ぬのではまるで違うって。こんなに孤独で、こんなに恐怖で、でその頃よみがえるのが何かって言ったら、新聞の中にもうすでに亡くなった奥様、本当に先生のことを思って寄り添って、先生は運転しなかったから運転免許証まで取って、先生のドライバーになって動く書斎なんて書かれていましたが、先生は後ろの席でああだこうだしと、もうせっかちだったようですね。せっかちせっかちで、スケジュールもびっちりだったので、まあ、研修医の開始の時間に間に合わないということで遅れた、家を出るのが遅れたある日、まあ、奥さんにもっとスピード上げろと、もっと車抜けって、奥さんもそんなこと言われたって、レーサーじゃないんだから、最後怒って降りちゃって、車を止めろって言ってタクシーに乗り換えて、そして行ってしまったと。それで奥さんはおまわりさんに止められたかなんか、速度の方に寄せられて、そして家までそこからまあ、あのとぼとぼ帰ったっていうような印象かな、私が読んだ感じだと。運転して帰ったんでしょうけど、そのこと一言も言わなかった奥さんが、もうよほど怒りもあったでしょうけども、そして謝るべき日野原先生もついに謝らなかったと。それが奥さんが亡くなってこの年になって、だんだんだんだん心の中で大きくなってきて、謝るべきを謝らなかったというのがね。まあ、日野原先生の人生は、まあ、葬式の時どうもあのお説教詩式をした司祭さんが文章を寄せ、最後にちょっと寄せていた記事のようでしたけども、その人によれば、まあ、日野原先生は言わずと知れたハイジャックに遭遇して、自分は殺される、ここで死ぬ、終わると思ったら、そこでタラップを降りて、第二の人生は神と人のために生きるって決めたのは間違いないんですよ。で、さまざまな多くのことをやってきた、いろいろ言われても、やるだけやったけれども、これほど誰もできないことをやったら、奥さんに謝らなかった、傷つけた奥さんが先生のためどんなに不審してやったのに、別の車に乗り換えて失礼な無礼なことをやって、一言も謝らなかった、ついに死ぬまで謝らなかったことが、じゃあ許されるかって全然違う問題です。そこでその司祭さんは、もともと日野原先生は熱心なクリスチャンで、日野原先生よりも奥さんの方が信仰強かったなって書かれていましたが、それでだから信仰というのは 全部恵みなんだから。イエス・キリスト様の十字架によって自分の罪が全部ご破産になって許されて、どんだけいいことしたから、どんだけ人を傷つけたことが許されるとかって悲惨の世界じゃないんだから、全部こう許されて、日野原先生は最後は天国に行って、そしたら自分の天国の神様の大宴会場では、大宴会では奥さんの隣の席に自分が座るんだということを告白していた、書いていた、まあそれが希望だった。皆さん、だから28節も読みましょうか。人間は死ぬことと死後裁かれる、あのこともこのことも清算してないって払いきれないんだけれども、もう最後は恵み、十字架、十字架による許しですよ。ここに希望がある。これが死ぬという信仰者の仕事です。十字架をしっかり握りしめて、自分は何ほどのこともできなかったけど、神様がしてくださったことに返せなかったけど、あの人を傷つけたことは一生許されないかもしれないけど、あとは十字架が全部私の身代わりで許して、私を天の御国に行って懐かしい妻の隣に座らせてくれるように、9章28節読みましょう。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。特に前半、多くの人の罪を負うために。日野原先生も立派なお医者さんでしたが、罪がなかったとは言えないんですよ。私たちはみんなそうですよ。罪が多いとか少ないとか関係ないんです。汚かったらみんな汚いんです。清い方の前ではみんな同じですけれども、キリストの十字架によって私たちは許されて、それゆえに死ぬという仕事を全うできるんです。天の御国に十字架信仰だけ最後は全部削ぎ落とされて、医者だろうが何だろうが、人に称賛されようが、どんだけのことやろうが、大したことないんです。何ほどのことでもないんです。最後はただ一人のクリスチャンとして十字架を胸に握りしめて、たった一人で死ぬという仕事を全うしなきゃいけない。日野原先生は多くの人のためにお世話をしてきましたが、今度は世話をされるということを勉強しなきゃいけなかった。これは震災で私たちは物を持ってましたが、全部なくなったら食べさせてもらう、寝かせてもらう、ありがとうございますということを仕事にしなきゃいけなかった。どんなに辛くても、これを勉強しなければ震災という波を越えられなかった。しかし震災どころではないです。死という大波を越えるには、私たちはこれは仕事として、私たちは仕事するときに、辛いとき私は自分でこう言うんです。辛いことをしてるから私は今仕事をしてるんだということにしてるんですね。辛いことをしてないときはこれ仕事じゃないと。本当にしんどいなって、今こそ仕事をしてると言わなければ乗り越えられないんです。しかし死はその最高峰ですよ。そこを乗り越えるには、先週、この間1日に話しましたね。神様は2つの点で今年働く。1つは志を与える。もう1つは志を全うさせてくださる。自分でやるんじゃない。死を乗り越えるのはイエス・キリスト様がハンドリングをして、そして見事に死を乗り越えさせてくださるんです。じゃあ今日の箇所に戻ると、アブラハムは亡くなってどこに葬られましたか。じゃあ9節から読みましょうか。自分の葬られるお墓を自分で準備していたんですね。まあ、就活といえば就活です。9節読みましょう。はい。彼の子らとイサクとイシュマエルは彼をマクペラの洞穴に葬った。この洞穴はマムレに関するヘテ人ゾハルの子エフロンの畑地の中にあった。あれ、このお墓はどういうことだったかなというと、10節読みましょう。はい。この畑地はアブラハムがヘテ人たちから買ったもので、そこにアブラハムと妻サラトが葬られたのである。簡単に言うと、自分の墓は自分で用意したんです。まず奥さんを葬り、そして自分はその隣に葬る。天国に行ったら日野原先生が奥さんの隣の席だ。私たちから言えば、必ずこの教会は納骨堂を作ってきた。私が赴任した時は最初は地下にあって、ちょっと湿気っぽかったんです。今度は上に持ち上げたんです。それが今入れなくなったので、この教会の頭の方に、あの天に一番近いふるさと、天のふるさとを向いたところに納骨棚を作りました。アブラハムは自分の入る地上の墓を自分で就活準備しておりました。この教会にも、あの遺言状を書いて誰かにお渡しする人もいるし、で自分は先祖の墓にも一緒に入りたいからって、そこに自分の好きな聖書の言葉を刻んで、あらかじめ御影石で十字架まで立てて、もうまだまだなくならないんじゃないかなと思っても、早々と準備した方も、まあ、双葉軍の時には何人かおられました。アブラハムは自分の入るべきお墓を 自分で準備していたんですね。さあ、いずれにしても私たちは死ぬという一仕事をイエス様が私たちと一緒に成し遂げてくださるんです。じゃあ最後11節読みましょうか。私たちが亡くなった後は野となれ山となれ、私の家計がどうなっても関係ない、近所がどうなっても関係ない、教会がどうなっても関係ない、自分が生きしてる間だけ幸せであればいいとか誰も考えないんです。アブラハムが亡くなった後、息子のイサクは祝福された。アブラハムとはまた一味二味違って、実にイサクらしく祝福されていくんです。まあ今日はそこまで入り込みませんが、11節読みましょう。はい、アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベールラハイロイの近くに住み着いた。なんだか名前長い地名なんです。イサキが住み着いたのはベールラハイロイ、どこだこれはって。さあ、じゃあ最後の引用箇所に丸を出していただくと、じゃあご一緒にどのあたりにあったかの解説が書いてある16章14節読みましょう。はい、それゆえその井戸はベールと呼ばれた。それはカデシとベレデの間にある。まあ旧約聖書のその昔の地名は後から別の場所に変わったりしてるから定かではないところもあるんですが、しかしカデシの近く、カデシってのはエルサレムから南に100キロ以上、200キロまではないんですが、まあ、つまり分かりやすく言うと、イサクはエルサレムの若干南に住み、東にケトラの子孫が住み、西にエジプトの方にイシュマエルが住み、つまりバトンを上手に渡したんですよ。バトンを渡してスーッと次の代がいかにも祝福される歩みにたくさんのハードルを作らなかった。全部真っ平らにして、この通り祝福されようと言い残すかのようにしてアブラハムは亡くなったんです。皆さん、私たちは次世代の祝福を祈りながら最後の仕事をすべきです。次世代の祝福を妬むんじゃなくて、次世代の祝福を祝福すべきです。私たちはそういうふうに自分の立ち位置を変えなきゃいけない。もしかしたらある教会はだんだんだんだん人間臭くなると、自分を脅かす存在が現れると出る杭は打つ、人間の習性癖で、そういう行動に走る場合もなきにしもあらずなんです。なかなかなかバトンタッチが難しいんですよ。若い人たちが自由にいろんなことを始めると、私たちの世代ではそうはしなかったとか言ってみたり、あるいはそんなことは私はあんまり好きじゃないなと言ってみたり、どんどん萎縮させる方向に自分の経験則や自分の発言権を使ったら、これは目をつむんです。未来をつむんです。しかしある教会は上手に、いや私にはああいう発想ないの、やっぱ時代だなって、ユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のように、いつまでも自分が執着しちゃいけないなと、この応援団に変わるんですよ。そうするとうまいマッチングになって、うまいスクラムを組んで、ぐんぐんぐんぐん祝福されるんですね。私たちはどっちを取りますかって神様に言われたら、その後者の方を取りたいなと思うんですね。皆さん、普通の社会でも人物金って言うでしょ、まあ、この教会はそういう点で祝福されてると私は思います。人材と、それから土地とか建物は、私の知る限り、私が来てからずっと向こうにいた時も本当に祝福された。建物も次々神様がどういうわけか、こっちが建てたいと思わなくても不思議に与えられて、ここに来ても一緒でした。建物だったら建物にあったいろんなプログラムができて、いろんな人が集まり、そしてモニカ先生とかいろんな方が来て、いや、お金と建物と人材という点で祝福されたなと、次の代もきっと祝福されるなと思っています。まあ私は、皆さんどう思ったか、クリスマスのキャンドルサービス、うちの教会のあのクリスマスキャンドル礼拝はなかなか完成度高いと思いますよ。私一人でみんなに言ってるわけで、なかなか小一時間でよくまとめて、これはもともとは向こうの教会に行った時からいろいろ試して、聖書もっとたくさん読んだり、特産聖歌で歌ったりしたんですが、程よくだんだんだんだん、そして映像も、昔は写真だった、キリスト誕生とか、それが動画を入れたり漫画を入れたり、いろんな、いや上手だなって、まあ私はアイデアだけは出しましたが、こんなに上手になると思わなかった。やっぱり正志先生の賜物とか、また新学生が来てとか、いやこういう完成度になったじゃないかなと。また今年は初めて年末感謝礼拝は半分ずつしようって言って、私が1日やるから最後は正志先生って、まあいろいろ写真を織り込んで、 メッセージと組み合わせられないかなって適当なこと言ったんです、私、正先生に。そうしたら、あんな上手にあの人写真組み立てて、私にやれたら絶対逆立ちしてもできないですよね。いや、やっぱりこれが賜物だなと思いました。また教会がじゃあ新学生に来るから、まあ、伝道師と呼ぶか、それよりはユースパスターと呼んだ方がかっこいいじゃないかなと私今思い出してるんですけど、まず牧師館っていいとこ立てたら、そこで若い人で食事会したりなんだりして、あ、建物があるとそこが居場所になって、人が居場所になって用いられるんだと。また森川先生をドイツ関係で紹介されてきたら、あんなにたくさん子どもたちから英語から何かに人が集まると思わなかった。さらに今年小さな食堂とか、あのゲストルームとかいろんなサロンとかを近くに建てますけれども、そしたらこの教会の兄弟が今料理学校に行って、私が一つ悔しいのはですよ、クリスマスにあらかじめしてたら絶対食べました。テーブルに行っていろんな種類のケーキがあって、一人一つだろうなと思って食べたんですが、後で聞いたんです、あれ美味しかったよねって。どうも今料理学校に行ってる兄弟が作ったショートケーキが何か、あれ素人の味じゃなかったって、あれケーキ屋さんの味だったって、だったら私に最初に教えてよって、私が最初に食べたのにって、もう食べる間もなかったんですが、それも楽しみです。人物かね、あ、神様は人も備えてくださるんだなって。皆さん、今日は就活という変わったタイトルつけました。私たちは最後の仕事が毎年あるはずです。もう一度アウトラインを出していただくと、もう一回復習します。過去を残さない、これは私が仕切るべきだ、私がこれをきちんとすべきだと、今教えられていることは、示されていることは何ですか。神様がくださった志の可能性が大きいです。それから私たちは生きているということは、いずれ死にます。もしかして背中とお腹だから、それは明日かもわからない。その時こそ信仰です。死ぬという仕事を信仰によってイエス様と共に全うするんですね。そして私たちは次世代の祝福をお祈りする教会、次世代の祝福を願う家族となりたいと思います。お祈りいたしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。年の初めなのに就活の話をしました。ゴールを見据えて一歩一歩歩みたいと思います。私たちは今年悔いのない一年を過ごしましょう。やり残しがないようにいたしましょう。まず1月に神様に示されている私がなすべき仕事はこれですね、ということは何でしょうか。志は、モチベーションは、天から神様が種をまいて植え付けてくださいます。死ぬということに限らず、一つ一つの仕事はなかなか難儀ですけれども、しかし志を全うさせてくださる神様が、特に死に際しては恐れなくていいです。イエス様が私たちとご一緒なので、その時こそ私たち信仰者の真骨頂、十字架をぎゅっと握りしめて、全てを忘れてもイエス様だけ私たちは信頼して、最後の死ぬという仕事も全うできます。私たちが最後に願うのは、次の世代の祝福、この教会の未来も楽しみです。若い人たちが育っていることは私たちの希望です。中高生のアメリカ行きの祝福もサポートもお祈りいたしましょう。それでは少しピアノを大きくしていただきます。今日自分自身に神様が語られたなと思ったこと、特に今月今年私がなすべきことはこれですか、そのことをお願いしましょう。遠くモニカ先生のお母様、またがんの治療を始められる岩尾姉妹、そして川口姉妹、その他のたくさんの試練を抱えている方々のことも覚えましょう。その他私たちの大事な家族、友人、私たち自身の祝福のことを覚えて、どんな言葉でもいいです。ご一緒に、できたら声を出してお祈りしましょう。天の父なる神様、お祈りを捧げます。今日は2018年最初の日曜日です。神様が私たちに就活をしなさい、最後の仕事をきちんとしなさいと命じてくださるので感謝します。 私たちはイエス様と一緒に一つ一つの仕事、死ぬという仕事も全うできます。天のお父様、そして私たちは自分の我に執着せずに次の世代の祝福を祈りますから、祝福をよろしくお願いします。天のお父様、特にモニカ先生のお母様、岩尾姉妹の治療、また川口姉妹に神様の恵みが豊かにありますように、今日ここに集まったお一人一人に豊かな祝福がありますように、エリムの建設を導いてください。あなたがそのようにしてくださると感謝します。それでは私の後に続いて同じ言葉でお祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、神様が大切な仕事を、志をお与えくださり感謝します。一つ一つを最後の仕事と思って全うします。神様が全うさせてくださることを感謝します。その最後には死ぬという仕事も信仰によってイエス様によって全うできることを感謝します。次の世代の祝福のために私たちをお持ちください。神様の用意されている祝福の世界を信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。